人と人とのつながり、それは絆と言われたり、友情と言われたりします。そこには心を通わすということがあるはずです。心を通わす、その時には言葉がやり取りされ、その言葉が実行に移されていきます。そこに本当にしっかりとつながった関係では、その言葉に対する誠実さというものが伴ってまいります。今ネット社会と言われるようになり、携帯電話、スマートフォンで、ソーシャルネットワークサービス、SNS と言われる連絡手段を用いるようになりました。そこでも確かに言葉がやり取りされるのですが、その危うさを、おそらく用いている人たちは、皆どこかで感じているのではないでしょうか。言葉の重みがなくなっていく。それは実行に移される重さがないということでしょうか。私たちは誰かとつながっていたい。そう素朴に願います。その時に誠実な言葉のやり取りをしなければならなくなるし、それは自分を匿名希望というように自分を隠してではできないことであります。自己開示というものをしなければならない。だから誰かとつながることは実は怖い。今日私たちは主イエス・キリストが私につながっていなさいと言われた言葉を聞きました。誰かとつながっていたい私たち、でもつながる怖さをどこかに感じて、言葉を交わしながらも実はそれが歯車がしっかり噛み合う言葉ではなく、上滑りしていってしまう言葉になっていく。そんな私たちに、私につながっていなさいと主イエスは言われる。今日のヨハネによる福音書の15章の冒頭の言葉は有名な言葉の一つだと思いますが、よく結婚式の時にこれが読まれたりいたします。主イエスはご自身をブドウの木と例えられました。私たちはブドウの木は正直あまり親しんでいる木ではありません。身近にすぐにあるわけでもないと思います。まあ甲府の方々はちょっと別としまして、聖書の世界ではブドウの木はある意味では親しみやすい木です。そして聖書の中ではイスラエル民族、イスラエルの民をブドウの木に例えたりしてきています。弟子たちはこの主の言葉を聞いて決して唐突感はなかったでしょう。私はブドウの木、あなた方はその枝である。つながりなさいと言われている私たちは枝と言われています。三節に、15章三節に、この枝、私でありあなたは 私の話した言葉によってすでに清くなっていると言われています。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。大切なポイントは、主イエスの言葉によって清くされてつなげられてあるということです。つながるときに、そこに清くされるということが含んでいる。一緒になっている。清くされているからこそつながっている。ブドウの木、幹と枝のつながりは、私たちは小学校、中学校時代から理科で、その植物のありようを学んできております。幹があり、枝があり、葉があり、そこには樹液が行き来している。イエス・キリストが私はブドウの木と言われ、あなた方は枝だというときに、そこでは当然、その樹液にあたるようなものが行き来している。交流がなくては、つながっているとは言えなくなるわけです。一方通行ではない。この交流、つながっているということは、その後の七節に、私の言葉があなた方のうちにいつもある状態だと言われているのです。主イエスの言葉が私たちの中に、まるであの枝の管を通って流れ込んでくるかのごとくに、主の言葉が私たちに入ってきている。そして、いつもあるというのです。その言葉は、私たちを変えてゆき、祈りと賛美と奉仕という、樹液をさらに今度は幹に返していくことになる。しかし、思い返してみるならば、私たちは当たり前に枝となったのではなかった。最初からブドウの木の枝であったわけではない。自分の人生の足跡を振り返るならば、それはきっとわかります。使徒パウロという人が、たくさんの手紙を残しており、新約聖書にその手紙が多くありますが、その一つ、ローマの信徒への手紙の11章というところで、ユダヤ人でない異邦人と言われる者たちが、救いに預かる、救われるということについて書いてあります。そこでは、異邦人であり、そして、作り主にして己の存在根拠である神を神とせず、神から離れていた者が、信仰を与えられ、キリストにつながる者とされたということを、次のように例えています。それは、野生のオリーブの木の枝が栽培されているオリーブの木に接ぎ木されたようなものだというのです。接ぎ木であります。栽培されているオリーブの木というのはユダヤ人、イスラエルの民のことを指しています。野生のオリーブの木、これを異邦人に例えているわけです。私たちもそうですね。この中でユダヤ人である方はいないはずです。みんな異邦人です。そしてこの異邦人である私たちも、野生のオリーブの木だったと言ってよい。その枝が、キリストという幹に、いわば接ぎ木されたようなものだというのです。本来ならば、 荒れて暴れて好き勝手に枝を伸ばし、そして挙句の果てに他の木を枯らすようなことまでしでかしてきた野生のオリーブの木の枝であった。そういう歩みをしてきてしまった。それなのに主イエスの許しの宣言の言葉によって何時の罪許されたり、あの言葉によってすべての罪を許され、清められて、つなげられた。洗礼という出来事、洗礼を受けるということは、そういうことであります。そのように接ぎ木されて、主の愛と許しによって、切断面がきれいに、コンマ1ミリの隙間もなく、たりとつなぎ合わせられて、尽きることなく新しく御言葉の養いを受けてきた。誰が枝となった自らを誇ることができようか。本来ならば外に投げ捨てられて、枯れやがて火に投げ入れられて焼かれてしまうはずのものであったが、それがつなげられるものとなった。今日の詩編詩人が歌っている、くすしき神の御業、神の御手の業とは、神の御子イエス・キリストの十字架の犠牲によって、焼かれて滅びるはずのものが、許されて復活の主キリストにつなげられ、生かされてあることではないか。主イエスは、私につながりなさいということを別に言い換えました。私の愛にとどまりなさいと。つなげられてそれでおしまいではないということです。主の愛にとどまる。それは主が愛されたように互いに愛し合いなさいとの新しい掟を守り、実行すること。それは決して容易なものではない。なぜならば、そこにつなげられたものが、幹から引き離そうとする悪しき力がそのものに及び働くからであります。このせっかくつなげられていったものを、その幹から引き離そうとする悪しき力がある。その力に囚われていったときに何が起こるのか。私たちは大義名分をつけて、人を裁き、復讐し、人を排除しようとしてしまう。教会のためだから、家族のためだから、社会のためだから、友達のためだから、立派な大義名分をつけて、神のご支配を無視して、自分でコントロールし、支配しようとしてしまう。これが正義だ。これが筋だ。そう言って神になり変わる。長い信仰生活をし、教師として信仰を教える立場にありながら、いつも自分でも説教しているはずなのに、こと自分自身が非難され、攻撃され、傷つけられると、その痛みの中で、怒りと恨みが湧き上がってきて、復讐しようとする。報復しようとする。本当に相手が間違っていておかしいのであれば、 誠の主が必ず裁かれるはず。今日の詩編の御言葉にあるように、どんなに神に逆らう者が野の花のように、草のように茂り、悪を行う者が花を咲かせるように見えても、永遠に滅ぼされてしまいますという確信がそこにないのか。あるはずだった。あると説教し、教え伝えていたはずでありながら、その言葉から離れる。それなのにやってしまおうとするのです、自分で。そこには、常に、実に上手に、巧妙に、大義名分が、自分自身に向かっても、人に向かっても立てられていく。そのありさまは、もはや呆れ果てたり、うんざりするレベルをとっくに超えて、絶望的な思いに駆られていってしまうほどであります。詩編八編というところにこういう言葉がある。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も、星もあなたが配置なさったもの。そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。人間が人間に愛想を尽かそうとするようなところを神はそうしない。いや、それどころか。御心に留め、御子の命の代償まで支払って許し生かそうとする。せっかくつなげられていく恵みをいただきながら、悪しき力がやはり働いて巻き込まれ囚われていく中で、上手にカムフラージュし、大義名分を立てながら、神になり代わって報復復讐し、やり返そうとしてしまう人間の愚かさ。私たちはそれを嫌というほど見てきているし、自分でもやってきているし、味わっている。なのに、そういう人間を神がなお顧みてくださるとは、人の子は何者なのでしょうか。ヨハネの福音書の言葉に戻るが、七節にこうある。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。今私たちが主イエスにつながるということは、主の言葉にすがりつくようなものではないか。人の子は何者なのでしょう。先週の祈祷会で詩編119編を学んでおりました。その中でこういう言葉があるのです。私の魂は悲しんで涙を流しています。御言葉の通り私を立ち直らせてください。偽りの道を私から遠ざけ、憐れんであなたの律法をお与えください。主よ、あなたの定めにすがりつきます。 私を恥に落とさないでください。あなたによって心は広くされ、私は戒めに従う道を走ります。主イエスにつながるということ、主の愛にとどまるということ、それはどんなに人間に失望し、愛想尽かしたくなっても、それでも主の言葉にすがりつくのです。しがみつくのです。そこで主は言ってくださっている。望むものは何でも願いなさい。そうすれば叶えられると。悪しき力にとらわれて、恨みと怒りを隠し持ちながら、体裁よく自分で復讐し、報復することから、どうか私を自由にしてくださいと願おう。あなたが本当にこの世界を作り、そしてこの世界を治めておられるということを信じて、お任せするものとさせてくださいと願おう。かつて、体裁よく、あるいは大義名分を立てながら、神になり代わって人を攻撃し、あるいは策を講じ、やってきたことを深く悔い、同じことをもう二度としないようにさせてください。そう願う。何でも願いなさい。叶えてあげよう。そうすれば叶えられると言われている。叶えてくださると、ここで主は約束してくださっている。だから、この言葉にもすがりつく。この言葉にどこまでもとどまり続ける。そうやって主につながる。良いブドウの木につなげられる中で、その言葉をいただき、その言葉にとどまる交流をしていくところに実が実っていく。豊かに実ると言われている。それは、いわゆる善行と言われる良い行いがなされるという狭い意味ではなく、もっと深く大きい。実が実るというその実とは、実はこの私たち自身そのものではないか。私どもは枝としてつなげられたものではあるが、つなげられたからこそ、私ども自身が実となっていく。変えられていく御業がそこになされるからです。今日の詩篇92編、もう一度こう聞いてください。こうあります。主よ、あなたは御業を喜び祝わせてくださいます。私は御手の業を喜び歌います。主よ、御業はいかに大きく、御計らいはいかに深いことでしょう。そして神様はちゃんと裁きをなしてくださる。だから全部、すべてをお任せして、次に歌われているようになる。神に従う人は、夏目ヤシのように茂り、レバノンの杉のようにそびえます。主の家に植えられ、私たちの神の庭に茂ります。白髪になっても、なお実を結び、命にあふれ、生き生きとし、述べ伝えるでしょう。 私の岩と頼む主は正しい方、身元には不正がないと。聖霊によってこの聖書の御言葉が今復活の主イエスから告げられている言葉として聞き、このどうしようもない野生のあれ、汚れた枝が主イエスに接ぎ木され、つなげられた、救われた、いや救われようとしている者もいる。そうしてつながり続け、御言葉にとどまり続け、御言葉にすがり続けていく中に、祈り願う父子聖霊なる神に祈り願う、主よ、悪しき力にとらわれる私を憐れみ、あなたの御心に委ねていくものに変えてくださいと。父子聖霊なる神は約束してくれている、願いを叶えてあげようと。だから変えていただける、私もあなたも。白髪になってもなお実を結び、命にあふれ生き生きとして述べ伝えよう。私の岩と頼む主は正しい方、十字架の尽きぬ許しを与える方、そして私を変えてくださる方。身というのは変えられた私たち、なんと幸いなことか、なんとありがたいことか、なんと嬉しいことか。ともどもに心からの感謝を持って賛美しようではないか。そして祝祷の言葉を持って、その言葉にしっかりとどまりながら自分の持ち場へと向かおう。神様の新たな苦しき御業がそこでなされるのを私は確信し、一巡りの旅路から帰ってくる皆さんをここで待ちます。